Good evening. You are listening to WRFULP Havana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mugiko from Urban Champaign, and co-host Tateishi-san is from Kyoto, Japan. We will speak in Japanese as we connect US and Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives of the people. You can also enjoy the Japanese music and sound we bring you. こんばんは、おはようございます。こんにちは。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して、生放送で、ただいま生放送でトークをお届けしています。今日は帝国に始まったので、ひょっとしてまだリスナーの方は席についてられないかもしれませんが、皆さんいかがでしょうか。今週、3月20日、日本から聞いていらっしゃる方はもうすでに23日になっているのかな。22日、25日、29日の、は春の遥かなショースペシャルということで90分の拡大バージョンでお届けします。こちらの時刻では金曜日の6時から7時半びっくりですね、90分ですよ。で日本時間では土曜日の朝8時から9時半です。時差が変わっているので、他の国で今何時とかイギリスは何時だとか言われるとちょっ と戸惑ってしまうんですが、多分11時半かな、5時間かな、な感じで、です、それで今日は立石さん来ていただくということで、立石さんをお呼びしてみましょうか。おはようございます、立石さん。
日本時間でおはようございます。
綺麗に入っているような気がするんですが、声、はい、おはようございます。ものすごい久しぶりじゃないですか。
そうですね、で、はい、初めてオンラインで参加するのは初めてかもしれません。
そうなんですよね、立石さんいつも収録だったの で、
そうです、ね、
いかがですか、オンラインの気分は。
いやもう緊張しますね。
緊張しますか。収録の時は30分ぐらい話してからすごいエンジンが入ってわーって話し始めるんですが、今日は最初から飛ばしていただいて全然大丈夫です、はいはい、よろしくお願いします。というわけでもう春分の日が終わったんですか。日本祭日、
祭日が終わりました。
終わりました、はい、お休みだったんですか。
はい、そうですね、で寒くなりましたね。すごく暖かい、あったかい冬なんですけど、なんか急にこの2日ぐらいは寒くなって、でも絶対またすぐ暖かくなって、もう桜の開花もぼちぼち。
すごい。ただいまの時間は京都が中京が7度、シャンペーンが11度、ついでにロンドンが10度。微妙な関係におりますね。シャンペーンあったかいんだ。すごいですね。こちらの方が暖かい感じで少し冷える朝だということですが、花粉症はいかがですか。
あ、ひどいですね。
ひどいんですか。はい、それは年によってやっぱり違うもんなんですか
と思いますし、まあ、年齢とともにも変わってくるかもしれません。
そうか、個人的にも違うし、その年 の、 気候とか、
そうですね、
花粉の飛び具合が違うということで、
はい、はい、
で今日は立石さんに、オンラインで出演していただくのはいろいろ理由がありますが、今日のスペシャル、インタビューはなんとピーター・ジナさんです。ピーター・ジナさん、1月にロンドンに行った時にお話を伺ったんですが、なので英語なんですが、立石さん、ピーターさんとはお会いになられたことがありますか。
まあ、もちろんないです。
でも前はご存知でしたか。
というか、まあ、麦子さんがこうやっていろんな人にインタビューしていく中で改めてその存在を知って、改めて文献を読み直して、あ、こういう人だったんだっていうところを今僕も勉強してるというところです。
あ、そうなんだ。でもピンクフロイドについては熱く語られたり、音楽を時々紹介していただいたり、ブログで書かれたりということで、はい、どう紹介したらいいでしょう。ピーター・ジェナさんが何者なのかという時。
そうですね、まあ、とにかくあのピンクフロイドの最初の時期を支えた人で、彼もそこから音楽の世界に本格的に関わった人だと思うんですね、
うん、
はい、まあ、要はですね、最初に買った宝くじが大当たりした人だと思ってもいいと思うんですよ。
ああ、そうですか、はい、うんうん、
それはまた後々多分語られると思うんですけど、
も
ともと音楽の人ではなかったわけだから、うん、それが当時のロンドンのそういうアンダーグラウンドシーンに関わることになって、そのうちビジネスとして音楽に関わる、うん、その最初のきっかけがピンクフロイドだった、
うん、
でもそれは多分最初に買った本当に道に落ちてたかもしれない宝くじが実は当たりくじだったっていうか、
うんうんうん、なるほど。もう立石さんにとってピンクフロイドっていうのはやっぱり特別なバンドなんですよね。
そうですね、うん、
なのでそのピンクフロイドの最初のマネージャーをした、どうして、なぜ、どんなことがあったの、いろいろ聞いてみたい、そんなインタビューなんですが、でも一方でなぜその割と音楽音痴な麦子がピーター・ジェナーに会うことになるのかっていうのも、今おっしゃった宝くじのかなりレアなケースではあると思うんですが、まずそれを簡単に説明させていただくと、私はあの先週のジョイ・ボイドさんのインタビューもそうなんですが、1960年代のロンドンの今おっしゃったアンダーグラウンドのカルチャーとか、あるいはコミュニティ活動についての調査を、アクティビストに、活動家の人たちにインタビューしながらこうもう10年ぐらいしてきました。その中で先週も紹介したロンドンフリースクールという、ノッティングヒルであった、活動をいろいろこう調べてうちに、ジョン・ホッピー・ホプキンスに出会い、そして、彼についてのジーンを書いて、それをいろんな人に配っているうちに、私の話がちょっと長くなるんですけど、私の大学時代の友人、しかもバングラデシュで調査をしていた時に1980年代末に出会った友人がとロンドンで会うことになりました。2017年、彼はなんと人類学者ではなくミュージシャンになっておりました。そのミュージシャンになっていた友人に、私こういうことを今やってるの、そうなの、信じられないとかいう話はしなかったんですが、ジンを渡してピーター・ジナ知ってるって言ったら、なんと知ってると、仕事で知ってるということで、じゃあ紹介してよという、そういう話になって、メールで紹介していただいたという流れなんですが、これもなかなかレアなケースですよね。
レア
ですね。
分かんない。
全然個人的には誰か調査を通してということではなくって、2017年に友人に出会えて、その友人が紹介してくれたと。それでこうメールのやり取りとかをして、2019年の1月に初めてお会いできたという次第です。でその前に立石さんにいろいろ質問をしたんですよね。質問というか、立石さん、私ピーター・ジェナーに会うんだけど、立石さんがもうなんかジェラシーでいっぱいのメール、長文のメールをくれて、それだったらこんな話を聞いてもらったらいいかなとか、その時何書いたか覚えてますか、立石さん。
まあなんかいろいろ書きましたね。
いろいろ書いた中で一番難しい、問いというか、私にリクエストした、それを覚えていらっしゃいますよね。立石さんからのこのリクエストから、こう今日 の、 ピーター・ジェナーのトークは始まるんですが、
あ、なるほどなるほど、個人的なリクエストでした。
さあ皆さん、立石さんは私に何を依頼したでしょうか。その大好きな熱烈なファンの、ピンク・フロイドの最初のマネージャーに会う、というので、ピーター・ジェナに会うならこれをお願いしたい。さあ皆さんだったら何をお願いしますか。で普通に考えたら、一緒に写真撮ってきてとか、あの時のあの話を聞かせてとか、まあそういうのもあったんですが、立石さんが私にお願いしたのは声のサインをもらってくれと、立石と叫んでもらってくれという依頼がありました。これはかなり難易度が高いと思うんですが、立石さんがこのリクエストをした背景には何かありますか。
改めてそのピーター・ジェナーさんどういう人かずっと調べたんですよ、
うん、
で僕も全然知らなかったんですけど、
うん、
ピンク・フロイドのアルバムの最初のアルバム作ったアルバム夜明けの口笛吹きの最初の1曲目の冒頭になんかサウンドエフェクトで人の声が入るんですけど、
うんうんうん、
実はピーターさんだったんだっていうことが分かったんですね。面白いなと思って、うん、ピンク・フロイドの最初のデビューアルバムの最初に流れる人間の声はピーターさんの声なんですよ。
お
バンドの歴史上アルバムのにおいては、ね、この人の声で立石とか言ってくれたら嬉しいなと思って、でそれをメールの着信音にしてます
あ、成功したんだそれ。
スマホのメールの着信音に したんと、うん、うまく設定ができなくて、なんか G メールの着信にはできないんですけど、iPhone そのもののメールの着信音は今ピッタの声になりました。
すごい。じゃあ次に聞いていただく立石という。
そうです、
皆さんも
急になるんですよ。
楽しみに聞いていただいたらいいんですが、
はい、
独特な声なんですよね。
す
なかなか、忘れられない声をされています。で今日はそのピーターさんのトークと、そして娘のムシさんが曲を選んでいただいて、今ムシさんも一緒にピーターさんの音楽事務所を運営されて、おりますので、曲を選んでいただきました。そうですね。でその最初の曲が、これデューク・エリントンの Take the A Train。 これちょっと意外でしたね。
そうですね、うん、まあ、幅広くジャズを、ね、聴いてる列車で行こう、
うん、
まあ、一番多分好きだ、子供の頃から多分好きな、うん、の一つなんだろうなと思いますね。
でこれを聞いていただいたら、後で紹介する音楽がこうどういうふうに違うかというか、かなりこうね違う音楽が流れていくと思うので、まずは今日はピーターさんの立石という熱い自己紹介を、聞いていただき、その後にデューク・エリントンの Take the A Train、こうジャズのなんていうかね、オーソドックスというか一番ポピュラーな最初の頃の曲ですが、これをお届けして、それから少しトークをしながら、次の、パート1に入っていきたいと思います。ではまず、どんな声でしょうか。トムさん R1&M1 お願いします。どうぞ。
Hey Tateishi, This is Peter Jenner saying hello to youAnd I hope that this will be on the Harukana show sometime or another. I'm in London. I'm with Magiko, who has come round to find out more, to find out what I remember from the Pink Floyd. And she probably remembers more than I do. But anyway, I appreciate your kind thoughts and your enthusiasm for...some of the work that I have been involved in, and it's nice to know that it gets out and about and people like it. I have to say that I have been to Japan and I enjoyed it, and that my late wife was came from a Japanese family. Her parents came from Japan to Canada, and I met her in London, and she's stayed with me, and we've got some kids. SoI have a very strong love and affection for Japan, as obviously you have for Britain and the Pink Floyd. So I look forward to seeing you sometime. So, Tateishi, hello, see you soon.
ティさんいかがですか。立石って発音綺麗でしたね。
いやびっくりしました、
うん、なんか麦はちょっと変でしたけど、立石はちゃんとアルファベットで書いてお願いしたんですが、
ありがたいです。
これはインタビュー2時間ぐらいお話を聞かせていただいたんですが、その最後に 最初にこれを依頼するとちょっとなんか不思議な感じなので、最後に実はスタッフの一人に遥かなショーのもうピンクフロイドのすごい熱烈なファンがいて、それでフリーペーパーを書いたり、あるいはスーツケースに旅行に行くスーツケースにピンクフロイドと、あれはどうしたんですか、印刷してあるんですか、吹きかけてあるんですか、
ペンシル、まあ、スプレーで文字を、
ですよって言って、その写真まで見せて、いかに、彼がピンクフロイドが好きで、そしてピーターさんの声のサイン、え、声のサインっていう感じで、何のことか最初分かりにくかったんですが、声のサインがメッセージが欲しいって言って、録音してきて欲しいって依頼したされたんですけどって言ってお願いして、最後に2時間のトークの後にこれを入れていただきました。で自己紹介にありましたように、ピーターさんは日本に深い思い入れがあります。亡くなられた、パートナーの住西畑さんが、実はカナダ生まれので、ご両親が日本からカナダに移住されて、住さんは第二次世界大戦の時にはカナダでも日本アメリカでもそうだったんですが、日本人移民の強制収容所っていうのが作られて、そこに入っていたこともありました。で1966年に、スミさんがロンドンを訪問した時にたまたまピーターさんと出会い、結婚すると。でそれでピーターさんと共に音楽業界の仕事に、携わっていて、で、スミさんが亡くなられた後に娘のムシさんが父と、仕事をしてこられたという、感じです。だから、立石さん、そしてはるかな賞への温かいメッセージ、こうやってアメリカのコミュニティラジオ局の番組に出演していただけるっていうのも、日本への思い、日本に行かれたこともあるし、日本とのつながりがあるっていう、そういう思いもあってのことかと思います。